私は、兵庫県神戸市教会連合会の本部年頭参拝にあたりまして、お話の御用をさせていただきました。神戸にはですね、たくさんの教会がありますが、ご存じのように、今年は、阪神淡路大震災20年という年になります。そういうこともありまして、その協調ホールのですね、会場で行われたわけですが、その集会で最初にですね、黙祷が行われました。それから、コーラスグループによる歌がね、ご披露されました。そして、祈願詩というものがね、みんなで唱和されました。その祈願詩を今日皆さんにね、紹介したいと思います。復興祈願詩。生き神金光大臣様、天地金の神様。生き神金光大臣様、天地金の神様、ありがとうございます。平成7年兵庫県南部地震の中で命を賜りました私たちは、天地に生まれ変わった御霊様、大切な方を亡くした人々、今もなお痛み癒えぬ人々と共に生きていくために、人が人を助けることを大切にし、一杯の水を喜び、今月今日生かされて生きる命にお礼を申し、我師と共に立ち行く御神願成就に向かいて、お役に立たせていただきます。生き神金光大臣様、天地金の神様、心尽くして祈願申し上げます。もう一回読ませていただきます。復興祈願詩。生き神金光大臣様、天地金の神様。生き神金光大臣様、天地金の神様、ありがとうございます。平成7年兵庫県南部地震の中で命を賜りました私たちは、天地に生まれ変わった御霊様、大切な方を亡くした人々、今もなお痛み癒えぬ人々と共に生きていくために、人が人を助けることを大切にし、一杯の水を喜び、今月今日生かされて生きる命にお礼を申し、我師と共に立ち行く御神願成就に向かいて、お役に立たせていただきます。生き神金光大臣様、天地金の神様、心尽くして祈願申し上げます。でこういうふうな復興祈願詩なんですね。で私 もう初めてこの皆さんと共にこれをいただきまして、唱和させていただきながらですね、いろいろ心に思うことがございました。20年前の皆さんね、大震災のことはよくまだご記憶に新しいことと思います。で、私はその日のですね、ちょうどこの朝のご祈念の直前でしたが、初代父と一緒に、ご神前にお水とお茶をお供えさせていただいておった時だったんですね。私がこの御霊前にちょうどお茶をお供えさせていただき、父がご神前の方に お供えさせていただいておるときにグラグラっときまして、それでその八足台の上のね、おみきとっくりなんかが倒れたら大変ですから、一生懸命この八足台を押さえてね、まあ、揺れが少しでもこう大きくならないようにさせていただきました。幸いまあご神前のそのお供え物が落ちるようなことはなかったんですが、相当の揺れでしたね。まあ寝ていらっしゃった皆さんは相当あの揺れを感じられたんじゃないかと思います。私たち起きていて立っていてもですね、本当にこう揺すられるような感じでしたね。それで私はこれは大変なことだと思って、あのテレビをつけましたら、すぐに地震情報が入りましてね、神戸の街が大変なことになっているというのはすぐに分かりました。 そして6000人余りの方がね亡くなられましたね。でその亡くなられた方たちのね、この名簿が新聞に毎日こう掲載されるんですよね。もう最初はすごかったですね、本当に。その新聞を私は切り抜きしましてね、そしてずっとご霊前に毎日お供えしてご祈念をさせてもらっておりました。阪神淡路大震災で犠牲となられた方たちの御霊様のご安心と後々の立ち行きをお願いしますということをですね、ずっとこのご祈念をさせていただきましてね。でもだいぶこう日にちが経ってきますと、最後は新聞の本当に隅の方に数名の方の名前が掲載されるということでしたけど、できるだけそれを見過ごさないようにね、切り取りましてお供えをさせていただいて、ずっとご祈念いたします。何年も何年もそのご祈念をさせていただきましたね。で、私どもはこうして隣の県ということで、まあそれ少々揺れたぐらいで済んだんですが、ご当地は大変だったですね。昨年私はご用で淡路島の兵庫県南部の連合会の集会の講師として、淡路島に初めて行かせていただいたんですが、その時に、その連合会長の先生がねご案内してくださったんですが、淡路島のこのその断層部分のね、ちょうど小さいこう小山がありまして、そこに階段があるんです。その階段がガーッとこうずれてるんですね。明らかにそれがまだ残っております。大変な地震だったんだなということを感じさせてもらったんですよね。それで昨日の御用を受けたまりまして、ふと気がついたらね、今から3年ほど前に兵庫県北部の連合会の先生方の会合で講師としてお招きいただきましてね、それから昨年は淡路島のそういう兵庫県南部の教会連合会の、集会にお招きいただきました。昨日は神戸の教会の連合会の集会にご用にお使いいただきました。兵庫県大体北部中部南部とね、この数年の間に私行かせていただいてるんですね。どういうことかなと思いました。私なりにこう思いますのはね、そして、ずっとね震災後ね、御霊様のそのことをご祈念させていただいておった、おそらくそういう御霊様方がね私をお使いくださったのかなというふうに今回の声を通してね、気づかせていただきました。もったいないことだなというふうに思うんですね。そしてこの祈願詩を奏上させてもらいながらね、被災地の方々はこれ信心がやはりねシャッとされてるなと、そういう大変なね大災害を経験されたということはとてもね辛いことであり嫌なことであったに違いないんですけれども、その中からねこうして犠牲者の人たちのことを本当に真剣にお祖りするというね、そして教祖様が教えてくださったこの人が人を助けるのが人間であるというそこのところをですね改めてみんなで取り組もうとされて、それから一杯の水を喜ぶと、これは水の震災によって苦労された方たちはみんな言われますね。何が一番大切かといったら水だというね。これはもう今私たち倉敷市民ね、岡山県のこの水に恵まれた生活をしているお互いにはなかなかその実感はないんですけどね、本当に水道が止まってですね水が使えなくなったら大変なんですね。これはもう東日本大震災でもそうだったんです。で私たちは気仙沼の教会を拠点にしてね、支援活動させていただいておりますがね、気仙沼教会もつい昨年までね、その会館のトイレが水が流せなかったんですよ。そういうふうな状態ね、 で、まあ、おかげさまで昨年新築されましたがね、本当皆さんもね想像に難くないと思いますが、お水がないとトイレがまず使えなくなる、それからもちろんですねお風呂も入れなくなります。で、生活のために欠かせないその飲料水もですねままならないということになるんですね。ですから一杯の水を喜びというのはこれね、もうこの被災地の方たちは本当に痛いほど、ね、感じられたことだと思います。そしてその今月今日生かされている命にお礼を申すという、これが無事にですね生活することが続いておりますと、それが当然のことのようについ人間は思うんですね。しかしその生かされているんだということを本当にお礼を申さなければならないというね。そして我人ともに立ち行くお役に立たせていただきたいと、これ災害被災地の方たちはね改めてその人間がやはりお互いが助け合っていきな、いかないといざという時には大変なことになるということを経験されてるんですね。ですから皆さんもお聞きのように首都圏東日本大震災の時に東京地方の人たちがねすぐ近くでかなりの衝撃を受けて、いわゆる帰宅難民とかいうようなことがありましたね。でああいう経験を通して結婚された方が増えてるんです。結婚する方が増えたそうですね。私は一人で生きていくんだなんて思ってた人がそうじゃないんだと、やっぱりパートナーがいるんだというふうに感じられたんだそうですね。そういう意味においてお互いはねこの震災とか災害というのは本当に辛いことであってはならないことなんですけれども、しかしそのことを通してね現に神戸の新婦者の方たちはこうしてねその中からまさに大切なことをしっかりといただいていらっしゃるということを感じました。私たちもねこうして大災害に遭わずに日々お限りいただいておりますが、だからといってそれを当然のことにしないように、ね、学ばせていただかなければというふうに思っております。はい、今日も読んでください。